Today's Research Focus on Good。
ここからは社会人ならこれだけは押さえておきたいとっておきの情報を教えてもらうコーナー、 Today's Research Focus on Good です。今日は日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンク情報コンサルタントの伊藤正弘さんです。よろしくお願いいたします。
伊藤です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。早速ですが今週のテーマを教えてください。
はい、今週のテーマは健康経営と、それにまつわるヘルスケアのビジネスについてお話ししたいと思います。
健康経営ってどういう意味なんですか？
そうですね、もう定義がしっかりしてまして、はい、企業側の取り組みのことを言うんですけれども、はい、その従業員いますけれども、その従業員の健康を経営的な視点で捉えるっていうところになるんですけれども、はい、まあ、要は、長時間労働をさせないであったりですとか、従業員の健康を守るためのその計画を作るとか、まあ、いろいろあるんですけれども、はい、まあ、結果的にそれによって生産性が向上する、まあ、それによって業績がまあ良くなる、まあ、上場している会社はそれによって株価が上がるということで、まあ、そういったことを期待されて健康経営というところがまあ今推進されてるっていうところですね。
まあ、今大手の企業さんであればほぼこの健康経営っていうところをこう、まあ、何らかしら取り組みをしてそれをこうやってるっていうのを出されてますよね。だから国も結構証書するというか認証するような仕組みっていうのも出していたり、制度的にもなんか充実してきたので結構こうそれをこうリリース発信される方本当多くなってきてますもんね。
そうですね、やっぱりその企業だけではなくて国としても、まあ、そういったその企業をしっかりと、まあ表彰しよう、まあ、掛け声だけではやっぱりなかなかダメなので、そういった企業を表彰しようっていうところで、まあ、国も動いてるんですけれども、まあ、なぜ国が動くかっていうと、やっぱり社会人であればその会社に長くいますよねと、はい、一日の中のその、勤務時間がありますよねと、でその、勤務時間をまあ適切に管理して健康にその、まあ、過ごしてもらえれば、その国としても、まあ、将来的なその医療費が削減できたりとか、あとはあの長い期間現役で働いてもらえるっていう、まあ、将来のその人手不足問題も解決できるなっていうことで国も結構絡んでるっていうところにはありますよね。
だから今ねこういう健康経営ってこう言い始めてる。だから、ね、昔の CM じゃないですけど24時間働けますかっていうもう時代ではないと。
そうですね、ですね、
まあ、大野さんは24時間働いているかもしれませんが、まあ、世間は、
いや私は23時間です
すごいですね1時間だけだ、また3時間ぐらい
いやでも本当にまあこういうのがすごく叫ばれてきてるんですけど、それと同時にウェルビーイングっていうまあ言葉もかなりこう使われるようになってきてるのかなと思うんですけれども、はい、このウェルビーイング経営っていうのはこれ今どういった意味をで皆さん使われてるんですか？
そうですね、まあ、簡単に言うと健康経営は肉体的な健康っていうところなんですけれども、ウェルビーイングっていうのは、まあ、健康的にっていうのもそうですし、まあ、精神的にも、まあ、満たされてるとか、まあ、それに加えてその社会的にもその認められてるっていうその、まあ、満たされてる状態っていうのを、まあ、ウェルビーイングっていうことで言ってまして、でそもそも WHO、まあ、世界保健機関ですね、そちらの健康の定義っていうのは昔からされていて、はい、でその昔からあるその健康の定義自体もですね、今、言ったようなそのウェルビーイングに近いことを健康だよっていうふうに定めてるんですよね。なのでようやく、まあ、日本もそういう本来の意味での健康、心身ともに、満たされてるっていう意味でのその健康に、まあ、取り組んできた、取り組むのかなというふうには思いますね。
ちなみに海外と比べるとやっぱり日本このあたりって遅れてるんですか？
そうですね、やはり遅れてると思いますね。やはり欧州であったりですとか、まあ、そういったところはその従業員の権利っていうものやっぱり強いものもあったりしますし、あとはその長時間労働に対する規制っていうものも、まあ、国によっては結構厳しかったり制限されてますので、そういった面では、まあ、日本も遅れながら取り組んでくるのかなっていうところではありますよね。
でも徐々にこう変わりつつあるのかなっていう気もしつつ、逆にですね、まだまだ日本足りてないのかなと思うのは、私以前この健康経営ですとかそういうのウェルビーイングとかっていうのをちょっと調べたことがあって、どういうふうに調べたかっていうと、検索がどういうふうにされてるのか調べたんですよね、はい、そうするとですね、中身って結局その先ほどあの国の取り組みもあって銘柄を発表するのがあるじゃないですか、健康経営銘柄ですとか、まあ、優良法人のこの銘柄を発表するっていうのがあるんですけど、皆さんねそのリストを見たい、そのリストを出る時には注目するんだけれども、その発表が終わった瞬間に 関心度が急激に下がるんですよね。で結局なんでその銘柄にやっぱり注目するかっていうと、どちらかというとこうやっぱ株式投資家の方たちがやっぱり注目されてるっていうところもあるので、本当の意味でそのなんだろう、従業員のその健康も含めてこう変えていくっていうのをもうちょっとこう踏み込んでやっていくようになると、その辺の検索の状況っていうのも変わってくるのかなっていう気はしてはいますね。
そうですよね。経営者が誰に向かって健康を担保しているのかっていうところが、やっぱりそのステークホルダーって株主だけではないので、しっかりとしたその従業員に向けて形だけじゃないよっていうところは示したいですよね。
そうだから、きっと今このさっきのね、ちょっと冗談で言いましたけど、その24時間働けますかみたいな話とかありましたけれども、なんか今ってそういうのに例えば健康経営に離脱するようなものをやっても法令違反になったりしないんですか？なんか今そういうのって罰則ってあるんでしたっけ？
健康経営銘柄とはまた別なんですけれども、やはりでもその長時間労働については、例えばそのインターバル制度が設けられていたりとか、まあ、そういったものはありますよね。ただそれがその法律的な義務ではないので、サブロク協定とかに違反してしまうような長時間労働だとその法令に引っかかるところはあるんですけれども、それ以外は法令に抵触するかっていうと、そこまで多くの項目があるわけではないっていうのが現実だと思いますよね。
海外はこれどうなんですか？その法令でこの辺をきつくなんか設定をしているとか、そういうのがあったりするんですか？
そうですね、やはり、まあ、私もいろいろな国のことを知っているわけではないんですけれども、やはり国によると思いますよね。ドイツとかは結構やはり労働時間の制限っていうものはあると思いますし、一方で米国なんかでいうとそこまでそういったものはないと思いますので、本当にもう国によるんだなっていうところではありますよ ね。
ドイツでいくとこの間ね、 GDP も日本を抜いてこう日本が順位ね下がっちゃったのってニュースになりましたけれども、ドイツすごいなと思うのは日曜日働いちゃダメだって、
決まってるんですね。
そうなんです、みんな休み、みんな休んで、でみんなだからどうするかっていうと、日曜日はみんな飲みに行ったりご飯食べに行って会社は休みっていう。
あ、最高。
で、あともう残業に関するその規定もすごいですね。でもうそれを守らないということはもうありえないっていうような風潮になってるので、あれはすごいなと思います
。すごいですね。
とにかくだからそれを守っていくためには、だから徹底的に生産性を向上させていき、で結果それがビジネスの方につながっているという。だからやっぱりこのなんだろう、ウェルビーイングだとかその健康経営っていうものは、単なるそのまあ CSR 的な考え方とか従業員満足度とかそういうだけではなく、なんかビジネスの方にも直結していくんじゃないかなって気はするんですが、そのあたりっていうのはいかがですか？
そうですね、やはり健康経営っていうものが、まあ、今後さらに盛り上がっていくので、それを従業員のまあ健康をまあ測定して健康に過ごしましょうねっていうところを、その促進するようなビジネスっていうものはやはり盛り上がってくると思ってまして、経済産業省がですね、まあ、日本のヘルスケア産業の2050年の予測を出してるんですよね。でその中で、健康保持増産、まあ、健康のその増産ですねに働きかけるというカテゴリーがですね、2020年は18兆円だったものが2050年にはその3倍以上ですね、57兆円になるということで、こういったものもその健康を保持するというビジネスはもうすごい盛り上がっていくんだろうなというふうには思いますね。
なんか私思うんですけど、このウェルビーイングっていうところに、その体だけで考えたら確かに睡眠をしっかりとりなさいとか、残業はしちゃダメだとか、この日は休めなきゃいけないとか、この体を休める部分ですごくだんだん充実していくのかなと思うんですけど、心の面で思うのは働きたい人もいると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかその全部一緒にしないで、もっと自由な働き方とか考えないいいのかなってすごいずっと疑問に思ってて、それこそ朝が弱い人は午後から行けばいいとか、なんか夜が強かったら夜中働く人がいたりだとか、そういったなんか自由な働き方とかどんどんどんどん推進されてもいいんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？
これね、日本の中ではまだまだ事例は少ないんですけど、結構そういう会社も出始めてます ね。
あ、そうなんですね。
ちょっと面白かったのはね、タニタ。
タニタ？
タニタ？
タニタって
そうです、そうです。要はすごく働きたいっていう人も中にはいるじゃないですか。で自由な働き方がしたいって、なので社員を辞めてくれ、辞めてもらうんです。で業務委託っていう
形です。うわ、めちゃくちゃいい。
だからそういう人たちはめちゃめちゃ働いてめちゃめちゃ頑張るので、やった分ちゃんとリターンが得られる。
は
でもそういう働き方はちょっと精神的にも疲れるし肉体的にも辛い、だから今までみたいな正社員として働きたいっていう人は正社員として働けばみたいな形で、なんかねその辺も結構大企業の中ではその働き方っていうのが徐々に変わってドラスティックに改革をやってるところも増え始めてる気がしますね。
そうですね。谷田さんは、まあ、今のケースでいうと特殊かもしれないんですけど、はい、まあ、今もあのフレックス勤務っていうのがあったりはするので、うんうんうん、はい、例えば伊藤忠さんなんかで言う伊藤忠商事なんかで言うと、うん、朝の5時から朝方勤務っていうものをまあ推奨して、はい、結構もう朝の6時とか7時ぐらいにはもう社員が出社して、うん、さらにその朝食のサービスみたいなものもやってたり、
ありますね。すごいいいですねそれ。
そう、私がいた会社もやっぱり朝食無料っていうのは多かったです、
ね、ああそれ結構嬉しいですよね、うん、やっぱ一人暮らしとかしてると特に、
ね、出勤時間をずらした方が、うん、まあ、いろんな意味でいいですし、まあ、朝早くから ね来ると働き方っていうのも大きく変わってくるので、
確かに満員電車っていうのも一つこうストレスの要因になりますもんね。
う
ん、
そうですね。
まあ、企業もねいろいろこう工夫をし始めてると思うんですけれども、この健康経営でこうなんかこう生まれるこう新しいビジネスみたいなものっていうのはなんかどういったものがあるんですか、
ね、そうですね、いくつかありまして、例えば三井不動産の健康経営支援サービスアンドウェルっていうサービスがあって、まあ、アプリなんですけれども、はい、でそれに AI を導入したっていうところが、まあ、実証実験では行われてるんですけれども、これ何かっていうと、うん、まあ、年に1回健康診断なり人間ドックって受けますよね。でその結果をこのアプリに入力することで5年先までの生活習慣病、まあ、糖尿病、高血圧症、あとはその脂質異常症の発生リスクを予測するっていうところがあるんですよね。
これ一般の人も使えるんですかね。
こちらは実証実験なので、正式なリリースっていうのはまだだったと思うんですけれども、まあ、しっかりとしたそのデータが揃えばリリースするっていうのはあるんじゃないかなと。
欲しくないです。
欲しい。
めちゃめちゃ欲しいんですけど、だって要はこのままでいくと あなたは5年後に糖尿病になるかもしれないとか、高血圧症が出るんじゃないかとか、そういうのを教えてくれるわけですよね。
何パーセントまで教えてくれますね。
すごい。
これはちょっと興味あるな。
興味ありますね。
これでも三井不動産どうやってこれ計測してるんですかね。
確かに、
まあ、いろいろその、まあ、統計健康診断のデータとかもインプットするんですかね、
う
ん、
そうですね、やはりその自分だけのデータだと予測ができないので、過去にだからそういうデータ、要はこの数値が出た人の発症率とかっていうのを多分全部入れ込んでるとは思うんですよね。まあその AI 自体は東芝が開発してはいるんですけれども。
面白いな、やっぱそういうのも出始め、あとはどういうのがあるんですか。
そうですね、あとはなかなかなんて言うんでしょうか、その健康診断の結果を見ても大丈夫だろうとかめんどくさいとか、やっぱそういうふうに思う人って結構多いじゃないですか、
はい、
まあ、多分私も
私
そうなんですけど、はい、で、そういう人向けだと思うんですけれども、GC 企画という会社がですね、要は従業員を 3D アバター化してですね、そのアバターを対象に健康管理というものを支援するサービスを、まあ、サポートサービスを、開発してるんですけれども、まあ、要はペットじゃないですけど、自分のまあ分身じゃないですかアバターって、はい、なのでそれを作っちゃうと自分自身もその可愛いなとかですね、まあ、そういう形で応援しよう、まあ、しっかりと管理してあげようっていう、そういう多分意識をうまく利用したサービスかとは思うんですよね。
自分を育成するような形になってくるんですね。
いやでも本当今後その先ほどねビジネスとしても健康経営っていうのは大事ですし、あとやっぱり人もねどんどん不足しているので採用とかって考えると、やっぱりこの健康経営に取り組まないとこれはもう企業としてもダメですよね。
そうですね、やはり今後の採用って考えた場合でも健康経営っていうものは重要になってきますし、あとはその健康経営の取り組みってそういう面で考えるとコストではなく投資っていう意識がやっぱり根付いてきたのかなとは思いますね。
今後どんどんそういった健康経営に関して変わってくるかもしれないですね。伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上 Today's Research Focus on Good でした。それではリスナーの皆さん、いってらっしゃい。 This program was brought to you by 日本能力協会総合研究所。